Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は796回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは6月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。6月4日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日は台風一過、非常にすっきりとした青空が広がっています。夏の空ですね。今日の関東地方は晴れ、東京の降水確率午後夜ともに 10% です。気温が高くなり蒸し暑くなります。予想最高気温、東京、千葉で27度、前橋で30度、熊谷、水戸で29度、宇都宮で28度、横浜で26度の予想です。30度を超えるところが出てきますね。前橋で 30.2、 桐生でも 30.2、 それから栃木の佐野で 29.3、 埼玉県の寄居で 29.1。なかなか全国的に大雨になりました。新幹線などが止まり、埼玉の吉川、越谷のあたりではかなり浸水被害も出ているようです。台風2号の影響で梅雨前線が刺激され、各地で線状降水帯が発生。木曜から土曜にかけて各地で記録的な大雨となりました。線状降水帯発生情報っていうのが出されるようになりましたけれども、全部で6件で合わせて11回出たんでしょうかね。なので本当に愛知の方ではずっと携帯電話の警報が鳴りっぱなしといったような状況だったと思います。なかなかね、6月にこれぐらい雨が降るっていうのはこれまでの経験ではあまりないような気がするんで、やはり少し気象が変わってきてるのかなというような専門家の解説もありましたし、今年の夏はさらに異常な天気の推移になるというようなコメントを私も昨日番組で聞きましたけれども、例年にも増して注意が必要だということです。今週1週間の天気予報を見てみますと、水曜日とそれから来週末また天気が少し崩れるということですね。この水曜日の雨をもってどうやら関東も梅雨入りになるのではないかということですね。最近はね、少し後で修正したりとかしますので、梅雨入りしたと見られるっていうようなね、発表の基準になってるんで、梅雨入りしたと見られるというふうに言うのではないかと見られるっていうことかな。もうめんどくさい、ね、そうだよね。
ちょっともう一回やってもらっていいですか。
え、何ですか。
一回では、
あ、そうですか。水曜日の雨をもって関東地方は梅雨入りしたと見られるという発表があるんじゃないかと見られるって、ことですね。そろそろ誰かね、あれだよね、気象庁の人に言ってあげた方がいいよね。なんかね、気持ちわかるけども、怒らないからいいよって。
そうですよね、本当そうなんです。リラックスしてほしい。
そうだよね。昔はだってほら梅雨入りですなんとかね言ったりとか開花宣言しますとか言ってたんだけども、やっぱりなんかちょっとねそれぞれの地域によって違ったりとか、あるいはね後から当然修正したりもしますもんね。そういうことがあるんで、そのなんか一応梅雨入りしたと見られるというふうな話を出しますみたいなことにしてるわけでしょ。
本当にお察しします、ご苦労ね。
そうだよね。まああとはあんまり言うべきことじゃないけれど、要はその気象庁の発表を受けてね、その下流にいる私たちだよね、こう雑多なマスコミ業界なんかはさ、その気象庁の発表を受けてまたお知らせをその上で重ねるわけだもんね。そうするともう本当になんかね、二重構造みたいな、なんかこのセーフティーネットの二重目みたいなのがあるわけですよ。なんか、
うん、
今の話がそうだよね。気象庁が梅雨入りしたと見られると発表したと水曜日に発表すると見られるみたいな、
そ
のもう下々の者たちがさ、
すごい仕組みが理解できました ね、
ということですよ ね、 すね、はい。さて今日は皆さんにプレゼントがあります。先週もお話ししていましたが、舞茸のプレゼントですね。雪国舞茸極み白1株を50人の方にプレゼントいたします。50人にプレゼントって嬉しいですよね。
嬉しいですね。
もともとは先々週ですか、5月21日ゲスト、アリの研究がご専門の九州大学の村上さん、村上隆弘さんをお迎えしてお話聞いたんですけども、村上さんの専門のハキリアリが巣の中でキノコを育てて自分たちの幼虫を育てるという話から、私がなんだか雪国舞茸の工場のようですねなんてお話をしましたら、その雪国舞茸という話から雪国舞茸の方がぜひリスナーの方にハキリアリが作っているキノコも美味しいんでしょうけど、私たちのキノコも負けないキノコなんでぜひ食べてほしいということで、なんとご提供いただいたということですね。なんだか嬉しいし、こうやってね聞いてくださっている、そして反応してくださっているってことも嬉しいし、むしろねえどこまで行くんだろうみたいなね。
そうですね、
どうなんだろうみたいな、ここで私がね日本銀行券の話を少ししたらなんか翌週から日銀の広報の方がね少しあの手前どもで発行しているお札の差し上げたいみたいなことになったりとかしたら、もう最高だよね。もうね、
最高ですね。
最高だよね。そういう話にはならないよね。
そ
ういうふうにはならないよね。わかんない、なるかもしれないね。ならないよね。調子に乗ってるとね本当に怒られますよ。いや本当嬉しいですよね。
嬉しいですね、はい。
しかも皆さん、あのスーパーでお買い求めになってる舞茸ってこうパックにね、まあ、80g とか 100g 入ってるのかな、こう少しこう切り取られたというか、なんていうんですか、こう小分けされた舞茸が入ってますけど、舞茸って一株ってものすごい実は大きいんですよね。あんまり見たことないかもしれませんね。
ないです。
いわばそのカット舞茸を皆さん買ってるわけであって、一株ね、私も一度栽培してるとこ見せてもらったことあるんですけどね、本当に大きな、なんだろう、梅酒とか作るような大きなあのガラスのボトルありますよね、
はい、
あれぐらいのポリエチレンかなんかのボトルに入って、中にそのおがくずみたいなのが入ってて、その上に一株なってるみたいな。今あのそういうボトルさえ作らず、なんか袋状でね、袋の中でこうやるみたいですけど、もう本当にだから一株っていうと両手で抱えるような感じ、バレーボールぐらいありますね、もっとあるかな、バスケットボールぐらいあるかな、結構で、ほら
直径 2,30cm、
直径 2,30cm ありますよね。むしろなんかもうちょっとえっていう感じ、持たされるともうなんか動きが止まっちゃうよね、なんかね、ちょっとした赤ちゃんみたいな感じだもんね。でその一株、しかもね、貴重な白をプレゼント、50人ということで、たくさんぜひどしどしご応募ください。キノコは3000種類から4000種類くらいあるらしいんですが、食用になるのはその1割の約300くらいと言われてまして、あまりね人間が食べられるキノコって多くはないんですけれども、その中でさらに一般に流通しているものは10とか15くらいなものらしいですけども、やっぱりあの大量にね取るには栽培できなきゃいけないということなんですけども、舞茸が普通に一般家庭の食卓に上るようになったのはそんなに昔ではなく、若い方はね小さい時から舞茸あったと思いますけど、40年くらい前でしょうかね。なので私たちくらいの世代が比較的舞茸世代なのかな、
そうですね、うん、私にとっても途中から現れた印象があります。
そうですよね、うんうん、なんか美味しいキノコ出てきたぞっていう感じでね。
そうでした、
うん、なのであんまりね70歳80歳のおじいちゃんが舞茸好きじゃー舞茸とか言ってる感じあんまり聞かないですもんね。
そうかもしれませんね、うん、
あとすごくなんか伝統料理の中に舞茸が入ってるってことはないですもんね。なんかおせち料理の中に、まあ、今はねいろいろあるけれどやっぱりちょっとなんか、うん、新しいぞっていう感じを私たちの世代なんかしてますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
エリンギなんかはもっともっと後ですもんね、うんうん、若い人はきっとエリンギってごくごく普通にあるのかな、うんうんうん、私たちなんか未だに恐る恐るだよね違うそこまでじゃないごくごく当たり前
確かにちょっとそういうとこありますね。
まだほら、うん、半信半疑っていうちょっと言い方きついけどさ、いやでもそういうところあるでしょ、うん、エリンギ、あ、エリンギ使うんだとかね、なんか、うん、ここにエリンギ入れて美味しいのとかさ、
そうですね、うん、いう発見があります。
何これみたいなね、時あるよね。
そうですね、
うんうん、エリなんつってね、
エリやめてみる、
うん、ちょっとね、そういうところありません？20代くらいの方はないか。いや本当ちょっとそういうとこ私はあるな。
そうなんですね、うん、白くて輪切りにして入っていたりすると、うん、一瞬なんだか分からない山芋みたいなね。
そうそうそうそう、はい、んこれは何だろうみたいなね、うんかんぴょうかなとかね思ったりとかねしたりして。
そうですね、
あとまだ今一つ、まあ主婦の方とかね、普段料理されてる方はよく分かるかもしれないけど、適正な値段が分かんないからなんかうんうんうんみたいな、高いのか安いのか分かんないみたいな、
うん、ね、
エリンギはね、うん、最近ですよね、うん、
やっぱりそうなんですね。
2000年代入ってからじゃないですか。
あ、そうか、
そんなことないか。1993年って書いてありますね、ごめんなさい。エリンギ1993年からエリンギが日本でも栽培されるようになって流通するようになったということですね。桑田佳祐さんね、そうそうそう、サザンオールスターズの桑田佳祐さんがエリンギを広めた大建物として、キノコ業界の中では桑田佳祐さんというともうみんな、ああ、エリンギの桑田さんかっていう。
そうなんですか、
桑田佳祐さんが音楽番組でエリンギ料理にハマっている、でみんながキョトンとしている中でエリンギを自分のポケットから出したんですマイクみたいにね、これがエリンギですって言った瞬間にたくさんの人たちがエリンギって何って思って、それで初めてエリンギを知って、美味しい、桑田さんが美味しいって言うからみんなを食べてみようってなって、流通量が一気に10倍とか20倍ドーンって膨れ上がったんですよ。なのでものすごいその PR 効果があったということで、キノコ業界の中ではもう桑田佳祐さんというともうサザンオールスターズではない、エリンギを広めた桑田さん
偉人ですね。
偉人だよね、いや本当に桑田さんがそれを言わなければ多分いまだにエリンギが広まってなかった、それぐらい言われるんですよ。特に一番大事な時にね、あの一番その消費量が上がってくれないとこう軌道に乗らないような時に桑田さんがポケットからエリンギを出したね、えすごくな い、
すごい。
桑田佳祐さんってもうほとんど全員がサザンオールスターズの桑田佳祐さんでしょ、まあ、桑田バンドの桑田佳祐さんという人もいるかもしれないけど
ね、
原さんがお休みしてた時に ね、
あ、そうですね、
でもキノコ業界では違うんだから、エリンギの桑田佳祐さん、いや本当なんですって。これはね、これね、私の話で大げさな話多いですけども、これだけね本当、本当に賞味等身大の話としてこれをお伝えしたい。
ね
え、舞茸、私昔一度取材したことがあって、本当にその栽培できるまでが大変だった。昔舞茸って本当幻のキノコって言われてて、で舞う茸って書きますけども、まあキノコ取りに行って舞茸を偶然見つけたら本当になんかそれぐらい嬉しいから舞う茸で舞茸で、確かね将軍さん、将軍様、昔からなんか結構こう需要競争2位なんて言われてたから、持ってくとね銀と交換してもらえたらしいですよ。目方、銀の目方と同じですよね。すごくないですかね。それぐらい珍しいキノコということで、当然雪国舞茸の開発者の方もね、東北とか北陸の山の中に入って舞茸探してきて、でその金をもとに自分たちでいろいろこう試行錯誤を重ねて、今は Y14M とかいう舞茸の菌を栽培しているようですけれども、 ね、どんどんどんどん変わってるんですよね。同じ雪国舞茸の舞茸っていうねスーパーでこう見てますけども、やっぱりちょっとずつね、うん、美味しいものにより良いものにって進化しているという、ね、Y12M それから Y10M そしてそれを掛け合わせた Y14M っていうね、ちょっと皆さんもスーパーで Y14M かって言ったら、もしかするとねスーパーのキノコ担当の人が恐ろしいって、うん、
それは恐ろしいですね、
うん、関係者だっていうふうに思うかもしれませんよ、うん、また量たくさん来ますからね。だいたい普段皆さんがお買い求めになっているのが1パック80とか100ぐらいで、1株になりますとまあ1キロまでいきませんけども、800とか900ありますからね。普段買う量の10倍来ちゃうっていうことで、まあたくさんね家族で食べてほしいっていうのもありますし、普段は挑戦しないようなメニューもね、これたくさんもらった時ってねできますもんね。普段はねちょっとなかなか冒険できなくても、あちょっとこれやってみようかなとかね、普通にね素焼きしてすだちかけてお塩で食べても美味しいですし、やっぱりバター炒めなんかいいんじゃないですか。
いいです ねお醤油とね
最高ですよ ね、
いいですね。
あとこう牛肉と舞茸のオイスターソース炒めとかね、あとは天ぷらも美味しいんですけども、フライにして、私好きなのはねちょっとあの変わり種なんですけど、ちょっと大ぶりに切ってあの茎っていうか下の石突きのとこ多めにして、はい、食感強めの舞茸をホワイトソースちょっとくぐらせてからフライにするとですね、ちょっとなんか柿フライみたいな食感になって、で、うん、なんかこうカリカリそしてザクザクっていうような感じの食感がまた良くて美味しい感じで、ちょっと小ぶりにね柿フライよりちょっと小さめぐらいの俵型にしてミックスフライどうでしょうかね。
おしゃれ、
おしゃれね、うん。ちょっと私の歯切れ悪いのこれ、私まだ食べたことなくてあの写真見ただけなんですけど、
ね、いいなと思ったんだ。
いいなと思って、ね、やらないでしょ私ホワイトソースの。
なるほどね、
ちょっとやっぱり後半嘘つききれなかったね。
いやいやいや、でもそういうの私もあります。
あるでしょ、うん、写真見てさ、そうそうそう食べた気になって人に勧めるんだけど食べたことないってさ、だって美味しそうだったんだもん。
そうなのよ、なんか鶏肉と合わせるとすごくいいってね、私も読んだ。
でもやってないでしょ。そうね、舞茸ってほらやっぱり 80g とか 100g ぐらいしか買わないから、あんまり冒険しないからね。
そうです、
うん、そうだよね。いや舞茸余ったわっていうの人あんま聞かないよね。
そうですね、
うん、そうだね、舞茸買ってきて舞茸余らせたらむしろなんか才能ないなって思っちゃうよね。
本当にすぐ使っちゃう、
すぐ使っちゃうもんね。キノコから出るね出汁が美味しいですからね。お鍋なんかにしてもいいですよね。
いいですし、焼き物のそばにそっとちょっとフライパンのそばに置いて一緒に焼いちゃってももう美味しいです。
そうですね、しかも今回は白ということで、白はね栽培がなかなか難しいと言われてますけれども、苦労の連続だったというようなストーリーなどもウェブに書いてありましたけれども、その雪国舞茸さんの作っている新しい極みという株の白ですね、これを一株大株でプレゼントということです。それでは今日のメッセージテーマこちらです。乗り物の話です。杉並区の島猫さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めて投稿します。ありがとうございます。嬉しいですね。
ありがとうございます。
よくある話かもしれませんが、子供の頃バスのアナウンスの女性の声は生身の女の人が喋っているのだと思っていました。でもどこを探してもそんな女性はいないので、きっとバスの屋根と天井の間に寝そべっているんだ大変な仕事だなと心配したり、いつも同じところで同じことを喋るのすごいなと感心したりしていました。大人になり当時幼稚園生だった娘にバスに乗った時、この女の人の声さ、天井と屋根の間から喋ってるんじゃないとちょっといたずら心で言ったところ、はははと苦笑いされてしまいました。生まれた時からインターネットがあるキッズには通じなかったようですね。島猫さん44歳の方
娘さん合わせてくれたんだ
ねえ、はは、うん、確かにでもね、そう、いや私も乗り物好きでバスにずっと小さい時から乗ってましたけど、私幼稚園バスがなかったもんですから路線バスで美幌大谷幼稚園ってとこに通ってましたけれど、北見バスっていうバスに乗ってたんですけど、あのねバスのアナウンスどのタイミングでやってるんだろうとかね、あのボタンを押すと流れるんだとかね、なんであの運転手さんこのタイミングで押すんだろうとか 前の停留所出てからすぐ押すタイプの運転手さんだとかね、いろいろ考えたりとかね。
そうでしたか、
うん
うん、
気になりますよね。あの東京の都営バス中心にたくさんのねバスアナウンス担当している女性の方、一度ねゲストをお迎えしましてね、私たちもお話聞きましたけれども、私たちはいろいろ裏話を聞いてしまったんで、なんかもうバスに乗ってもね、鉄井静子さんという方なんですけども、鉄井静子さんの苦労が忍ばれて、なんかもうバスの停留所のアナウンス聞くたびになんかグッときちゃったりとかないですね。
そうですね、そうなんです、私もそうです、
取り直したいんだとかね。鉄井さんこれ1日9時間も10時間もぶっ続けてやってんだよとかね、全国分やってんだよとか、
知ってるなんて思って、
そうそう、いろいろねやって振り仮名振ってんだすごい、私は、ね、鉄井さん大ファンなの、
いいお声でね、
そう熊本出身の方でね、熊本がすごい昔からバスセンターとかあったりバスの街だったんで、バスに関わる仕事したいっていうことでね、そういうバスアナウンスの仕事になったっていうことですよね。そうアナウンスの仕事してる人はぜひね鉄井さんの仕事見てほしいなっていつも思ってます。素晴らしい方。船橋市のほっぺたさん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
乗り物の話です。4歳の息子がどっぷり働く車にはまっていて、特に救急車、消防車、パトロールカーが大好きです、はい、毎日元気に大きな声でうーカンカンカンカン、ヒーホーヒーホーと唸っていますねえ、
ね、
働く車って本当魅力的だよね。
本当そうみたいですね。
男の子に限らないよね、女の子もね、好きな子は好きですよね。
そうですね、
確か春休みに東京 MER の再放送を見て MER カーにもハマり、あるね ER カー、あの鈴木亮平さんが外で手術する大きなトラックの救急車、スーパーアンビュランスみたいな ね、はい、MER カーにもハマり、出動するときはかじりつくように見ていて、ねえねえお母さん、お家にも ER カー来るかなと聞いてくるので、ここは千葉県だから来れないんだよ、出動は東京だけだよと答えると、息子はものすごくショックを受けてしまい、部屋の隅っこで座り込みポロポロと涙をこぼしていました。なんで私は普通のことを言ってしまったんだ、もっとワクワクするようなことを言ってあげられたらよかったのに。船橋市の方ですね。
そうなんですね、まあ、東京だけなんだ。
正しく言うとこれは劇中だけですよね
劇中、
そうね、まあ、だからきっとこの方もね、あれはドラマの中の話だよ、映画の中の話だよって言わずに言ったんだけども、まあでも嘘つくのもあれなんで、うちには来ないってことを言ったら泣いちゃったってことですよ ね、あんまりね、そう現実主義の家族ってちょっと困っちゃったりするところあるかな
まあ本当にね夢いっぱいですよね。何度でも読みましたもんね、弟のために働く自動車の本を。
あ、え中澤さんが、中澤さんが弟さんのために働く車の本を読んだけど
そうそう、
5
歳差があればそうですよ。
あそう、え急にそんな嘘言わなくてもよくない
すごく本当、
本当
本当に本当、何度同じこの説明文を読めば満足するんだろうと思って。
あ本当、
はい、
あれなんか先週の少し男性に冷たかった分取り返そうとしてない弟さんの話するの珍しいじゃない、なんか弟さんの話触れちゃいけないのかとずっと思ってた。
えどうしてい
いんだ
いいですよ、
え弟さんに本読んであげるなんて、
うん、
私姉いるけどそんなことしてもらったこと、あ5歳離れてるからか。
そうそうそうですそうです、
働く車はね、
働く車はもう枕元に毎晩整列させて、ハンカチをかけて、彼は寝ていましたぐらい愛していましたから、
ね、どんどん出てこい働く車っていうねポンキッキーの歌でもおなじみですよね、そうわかる。私はね姪っ子が働く車じゃなくて新幹線に異常に興味を示した時期があって、3歳くらいかな、で私もまだ若かったんで20代くらいだったのかな、その姪っ子の新幹線が好きっていうなんか気持ちを正面から受け止めて、で私もちょっとねおかしなところがあるから普通になんかあの止まってる新幹線見に行けばよかったんだけど、本当の新幹線の力を見せてやるって言って、本当に新幹線が好きだったら本当の新幹線をぜひ見てほしいって言って、 早稲田本庄か熊谷まで行って、その要はあのものすごいスピードで通過する、
ああ通過する、
通過する200キロ250キロで通過する新幹線が一番迫力あるからって言って、わざわざその確か熊谷だっけなまで連れてって、で熊谷で泊まる新幹線乗って、でそれで帰ってくればいいのに熊谷に降りて、で今から熊谷を通過する新幹線が通るからよく見てなさいなんて言って、そしたら向こうの方からね白い点が見えて、そしてホームがもう本当に地震のように揺れるでしょ、ガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーン
ガーンガーンガーンガーンガ
ーンガーンガーンガーンガーンガーンガーン
ガ
うちの姉にねバカじゃないのって言われたけど、うん、でも新幹線の本当のすごさってここなんだけどなと思って
そっか、
6月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、新大関霧島が誕生しました。モンゴル出身27歳、本名はビャンブチュルンハグワスレン、一度聞いたらこの名前多分忘れん。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週6月11日のメッセージテーマは練習していること。ゲストはゴリラの元飼育員黒鳥秀俊さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。